ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はどんな方ですか？
はい、今日はですね、西宮土木事務所の流域下水道第一課の羽谷課長と、長谷川課長補佐さんに来ていただきまして、私たちの生活に欠かせない下水道に関しまして、兵庫東流域下水汚泥、広域処理場の、汚泥有効利用施設整備についてお話しいただきます。
はい、わかりました。羽谷さん、長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。それでは、あの、羽谷さんの方は初めてラジオ出演していただけるということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
長谷川さんは以前の放送局含めて今日3回目ということで。
はい、そうです、3回目になります。
こんな感じになりまして、はい、放送局だいぶ雰囲気変わったでしょ。
変わりましたね。
でしょ。
はい、
はい、はい、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
では今日初めてという羽谷さんからお話をいただくんですけれども、まず下水道の役割について簡単に教えていただいて、でその後に兵庫県兵庫東流域下水汚泥広域処理場についてお願いいたします。
はい、皆さん生活の中で水道について飲んだり使ったりしてごく普通に目にするので気にかけられることが多いかと思います、しかしトイレやお風呂、台所などで使った水が排水溝から流れた後、その先どうなっていくのか、その下水についてあまり考える機会はなかったのではないでしょうか。
うん、その通りですね。っていうか羽谷さん、すごくいいお声ですね。よく言われません？
ありがとうございます。ちょっと、初めてのいわゆる FM 放送ということでですね、緊張してるところ、和やかなことで
言っていただけた
ので、ありがとうございました。
本当に素敵な声だなと思いながら今ちょっと聞き惚れてたところなんですが、まあ、でもその下水道管を流れた後のイメージっていうのは確かにあんまり想像したことないっていうか、もうね、あの見えるところでしかもうね、私たちは分かってないんで、その先はどんな感じなんですかね。どうですか？
あのトイレやね、お風呂、台所の中の下水は一度下水道管を通ってですね、下水処理場まで送られます。下水処理場ではですね、汚れた水をゆっくり流して細かい砂などを沈殿させ取り除きます、さらにバクテリアなどの微生物に汚れを食べてもらい、水と汚れを分離し最後に消毒して下水をきれいにした後、川や海に流します。あのこういったあの流れで、まあ、下水を処理を行っていくわけなんですが、
はい、
川や海の水質改善につながり、皆さんが快適に生活できるようにお役に立っているわけですが、ただしですね、この下水の処理の過程におきまして、大量のですね、泥水状のですね、下水汚泥がちょっと発生いたします。で私どものはですね、兵庫、東流域下水道汚泥広域処理場はですね、向こう側の河口部のですね、尼崎市平左衛門町にあります、でここではですね、私ども、兵庫県が事業主体になりまして、阪神間の領域人口150万のですね、下水汚泥を一箇所に、寄せ集めましてですね、安定的で安く処理することを目的にですね、平成元年度から稼働しております。具体的にはですね、尼崎市、西宮市、芦屋市が管理している6箇所の下水処理場と、県が管理している向こう川上流と向こう川下流の流域下水道処理場2箇所、合わせて計8箇所の処理、場からですね、下水汚泥を受け入れております。下水汚泥処理場ではですね、泥水場でございますので、濃縮し、脱水し、それから焼却までの一連の処理を行っております。
なるほど。
でそこで発生した、焼却場につきましては、隣接している大阪湾広域臨海整備センター、通称大阪湾ヘニックスセンターなんですが、その尼崎基地に搬入いたしまして、大阪湾内のですね、事業用地に埋め立てを行っております。
なるほどね。分かりやすく説明していただいてありがとうございます。でも、あの人口およそ150万人のね、その阪神間の皆さんの 汚泥処理っていうのをするっていうのはなかなか大変なことなんだろうなって想像するわけなんですけれども、大規模な処理なんですよね。で、汚泥処理施設が古くなって今まさしくその更新作業を進めているとかいう話も聞きましたが、そこはどんな状況なんでしょうか。
現在ですね、処理場で稼働している焼却炉は3基あります、そのうち最も古い2号炉は供用からですね30年、
30年お
で、次に古い3号炉は23年経過しております。でこの2基についてはですね、老朽化著しく、事故や故障が起こることが少なからずありまして、早急に代替施設を整備する必要があるといったことですね、まさしく今施設の更新事業を進めている段階であります、施設の更新にあたりましてはですね、非常にお金のかかるということもありますし、期間もかかるということがございますの で、
そうですね、
平成30年度に有識者や関係機関で構成した評価委員会を開催して処理方法式の検討を行いました、でやはりですね、この時代ということで循環型社会の構築に向けて取り組むことが必要という判断をいたしまして、バイオガス化、固定燃料化による下水汚泥エネルギーの有効施設として整備することに決定しました、事業期間の方はですね、令和3年度から設計が終わりですね、開始しまして、令和8年までの工事を完了するという予定で、現在ですね、工事に入って施設や建物の基礎工事、一部建物ではですね、鉄骨工事を進めている段階であります、
なるほど、令和8年度までかかるという工事なんですね、はい、バイオガス化、固形燃料化はその環境に優しいということと思いますけれども、じゃあ具体的にはどのように処理するのか、長谷川さん、お待たせしました、教えてください。
はい、これまでの処理方法は汚泥を焼いて灰にした後、廃棄物として埋め立て処分をしていました。現在建設中の施設はまず汚泥を腐らすことでガスを発生させます、その後は水分を減らすために汚泥を脱水して、さらに蒸し焼きにして固形燃料を作ります、発生したガスは燃料としての再利用や民間の発電事業者に売却します、また固形燃料も民間の発電事業者に売却します。このように廃棄物として埋め立て処分していた灰をなくして再生可能なエネルギーを生み出す取り組みを行っています。
今分かりやすく説明していただきましたけれどもね、汚泥を消化、腐らせて、脱水して蒸し焼きにして固形燃料を生成させると、そういう流れがあるわけですよね、いやでもね、先日の能登半島地震でも上下水道の生活インフラとかかなりね被害が出ていたかと思いますけれども、平時であっても何かトラブルがあったり壊れたりすると大変じゃないですかね。
そうなんです。阪神淡路大震災を経験された方はイメージがしやすいかと思いますが、下水道は大切なライフラインの一つです、で壊れないようにすることももちろんですが、もしトラブルが発生して復旧工事をするときも下水処理は止めることができないので非常に難しい工事になります。
そうですよね、工事は相当の時間が、かかるでしょうから、数時間の間ちょっとだけ我慢してくださいというわけにはなかなかいきませんよね。
はい、その通りです。それから下水へはどんな汚れた水でも流していいというわけではありません、ゴミや油を下水に流すと排水パイプが詰まるだけではなく悪臭の原因にもなります。
そうそう、やっぱりこう何でもかんでも、流してしまう人も結構いらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、それは、絶対にいけませんのでね、やっぱりゴミや油を、下水に流しますと排水パイプが詰まりまして、悪い匂い、悪臭のもとにもなりますので、お気をつけいただきたいと思います。ではでは、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いしたいと思いますが、長谷川さんどうぞ。
はい、兵庫県の土木事業といえば道路整備や河川工事をイメージされる方が多いと思います。下水処理や汚泥処理は日常生活であまり意識をすることがないと思いますが、皆様の生活に欠かすことができない極めて大切な事業の一つです。住民の皆様が安全で快適な生活を送れるように多くの関係者で協力して毎日施設の点検や調査を行っています、 これからも創意工夫を重ねて下水道を維持管理していきますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。で、ハニヤさんに最後に一言いただく前に、実は私今日手元に、兵庫東流域下水汚泥広域処理場のパンフレットと、兵庫東流域下水汚泥広域処理場、あ、これどっちもかパンフレット2ついただいてるんですけれども、これってどなたでももらえたりするんですか？どこかでもらえたりします？いただけます？
はい、土木事務所の方にですね、来ていただきましてもいいですし、浄化センターの方にも来ていただきましたらですね、配布はさせていただいております。また見学会等もですね、年に1回なんですが、広報を通じてですねご案内させていただきまして、このパンフレットに基づいて施設をですね見ていただく機会も設けておりますので、ぜひとも皆さんですね参加していただければありがたいなというふうに思っております。
これ実際その小学生とかが見学されることとか多いと思うんですけれども、子どもたちの反応ってどんな感じですか？
はい、社会学習のですね、4年生にですね、下水処理場のですね施設をですね、見ていただくことになってるんですが、やはりですねなかなかこれだけの大きなプラントの処理場をですね見る機会がなくてですね、
そうですよね、
見られると皆さんびっくりされるというのは正直でございます。
大人でも見学できる機会はあるんですかね？
そうですね、歩いて言っていただきましたら、対応はさせていただこうと思っておりますので、浄化センター等にですね、
はい、
兵庫東スラジセンター等にもご連絡いただきましたりか、もしくは西山土木事務所に連絡いただきましたらご案内させていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。
わかりました。一度ちょっとね見に行きたいなと思いました。ありがとうございます。では最後に一言お願いできますか？
きれいな水環境を維持するにはお一人お一人のご協力が必要であります。下水処理、汚泥処理の重要性など、今一度地域の生活に欠かせない下水道にご理解をいただき、正しくご使用いただいて、一緒にきれいな水環境の街づくりを進めていきましょう。
はい、わかりました。ハニヤさん、そして長谷川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、お願いします。
はい、私からは年末にも一度ちょっとお知らせしたんですけども、阪神南青少年本部が主催します、未来づくり応援事業阪神南ふれあいフェアについてお知らせします。
はい、
この阪神南ふれあいフェアなんですけども、阪神南地域で活躍されている、いろんな団体さんがね活躍されているんですけども、その団体さん同士が連携して、子どもさんはもちろん親子、それから家族で楽しんでいただけるイベントなんです。イベントの詳細ですけれども、まず日時が2月の12日、これ振り替休日になってます。朝10時から午後3時30分まで、場所が尼崎市立の小田南障害学習プラザ、尼崎市長洲中通りにあります。場所が JR の尼崎駅の南口から、歩いて5分ぐらいのところです。内容ですけれども、その建物の2階3階でイベントやってまして、まず3階のホールの方では、ファイヤーバーズさんっていうバトンとチアリーディングのチームのステージがあります。
はい、
でその後に、ミスターゴーちゃんという腹話術の方のステージがありまして、
はい、
その後が、尼崎法部協会さんの日本舞踊、それとさざ波グループっていうジャズバンドのライブなんかもあります。で2階の方では、木工遊びですとかお手玉遊び、それから紙飛行機作りなんかの、がありまして、あと輪投げですとか、
合
わせといったこう遊びですね、さんの遊びができるようになってます。あとじいちゃんの手作りおもちゃっていう、おじいちゃんたちが教えてくれるんだと思うんですけども、そういったコーナーですとか、あと昔流行ったイライラ
棒懐かしい、ありましたね、テレビで流行ってた、
そういうのもあるようです。
これじいちゃんが作ったんですか？
いやと思いますよ。イライラ棒は違うと思いますよ。
へ
え。あとバルーンアートなんかの、コーナーもありますし、あとね、ディスコンっていう新しいスポーツあるんですけど、ご存知ですか？
あんまりわからんとって。
青と赤のディスクを黄色い的を目上げて、
はい、
カーリングみたいにして2チームに分かれて、こうできるだけ近いところにこう投げるという、滑らせる感じかな、っていうスポーツの体験もできるようになってます。
あれですよね、年齢層幅広くやっていただけるニュースポーツっていうことですよね。
そういったいろんなイベントをやってます、うん、それ入場料は無料、
はい、
で申し込みも不要ですので、うん、ぶらっとね立ち寄っていただいてもいいかと思います、
はい。
まあ、こういった形で親子で楽しめるステージ、それから体験コーナーがたくさんありますのでね、ぜひ家族皆さんで一緒に遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、未来づくり応援事業阪神南ふれあいフェア、2月12日月曜日の祝日です。尼崎市立小田南障害学習プラザで朝10時からお昼3時30分まで行われます。入場無料で申し込み不要ということで、親子で楽しめるステージや体験がいっぱいあります。ぜひ遊びに来てください。まあ、私は個人的にはイライラ棒、うん、すごい気になるし、
すぐ会うだよね
ですよねお手玉遊びとか、そのおじいちゃんが作ってくれた手作りのおもちゃとかね、なんかほっこりするようなイベントだなと思いました、はい。ぜひ、まあ、無料ということもありますし、遊びに来ていただきたいと思いますので、よろしくお願いします、これ県民センターさんにチラシ置いてるんですか？
置いてます、はい、
はい、ぜひね、県民センターさんの方にも気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。東なにわ町にございます。ということでして、本日は西宮土木事務所から流域下水道第一課の羽谷課長と長谷川課長補佐に、県民センターからは小坂次長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。